するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は律法の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへの下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに引き合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介護してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出して宿屋の主人に渡していった。介護してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払いに来ます。払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人とあったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。それでは今週は対立を超えさせるものと題してメッセージを取り付けていただきます。
改めましてもう一度おはようございます。まあ誰でもですね、まあ人間関係を良くしたいと思ってると思うんですね。まあでもなかなか人間関係は難しくて、皆さん中にも今例えば対立しているとか不和の状態であるとか、そういう関係で悩んでいるという方もいらっしゃるかもわかりませんね。ましてや敵みたいな人が現れたらたまらないわけですよね。しかし現実の世界というのは一人も敵に遭遇しないというほど世界は美しくないですね。やっぱり敵はことわざにあるように、男は外に出れば七人の敵があるというように、やっぱり敵は出てくるんですね。そして悶々とする日々も送る場合もあるでしょうし、どうしてあいつはこうなんだ、こういうように自断打踏む場合もあると思うんですね。しかしそれでいて自分の体を蝕まれるような心も体もやられたら、やっぱり人生意味ないわけですね。そして自分自身もやっぱりそんなことを超えていきたいとどっかでは思ってるわけですね。対立、復讐、恨み、嫌がらせ、無視、こういうあり方ではなくて、それを超えたような生き方をしたいと、こういうふうに我々は思うと思います。どうしたらいいんでしょうか。今日は大変有名な良きサマリア人と呼ばれている教会学校でもお話をされているような、そのところから少し、観点を変えてお話をしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。父なる神様、愛する皆さんとあなたを礼拝できるこの特権と恵みをありがとうございます。幼い人もまた学生も働き盛りの方々、あるいはまた年配の方々ともに礼拝に預かりありがとうございます。主よ、よく読み聞きました。この良きサマリア人のところのメッセージを正しく受け止めることができるように、片山しもべも通りよい管となって御用を全うできるように、主がこの時を祝福し導いてください。尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。先ほども言いましたように、この話というのはですね、 良きサマリア人といって教会学校なんかでは紙芝居もあるんですね。それから例えば慈善団体の名前にも出てくるんですね。グッドサマリタン、まあ、サマリタンというのはサマリア人ということなんですけれども、良いサマリア人という慈善団体もあるくらいです。世界にもあります。でそういうことでですね、この話は困っている人を助けましょう、あるいは半殺しの目にあったとありますけれども、体を病んでいる方々、そういう方々を解放しましょう、旅人をもてなしましょうというような、そういう理解をしがちだと思うんですよ。確かにそれは大事なことではあるんですけれども、この話というのはですね、実は立法の専門家が永遠の命を得るためには何をしたらいいですかという質問に答えての話なんですね。としたならば、その結論として良い行いをしましょう、親切にしましょうっていう結論になっていったら、それは聖書の中心的なメッセージ、ただ人は行いによって救われるのではなくて、ただキリストを、イエスを救い主と信ずる信仰による、行いほど変わりやすいものはないし、また人間の心の臓器を点検されるならば、行いが神の前に義とされるようなものではない。だから人間は行いによっては救われない、信仰によって救われるという、これはもう聖書全体の中心のメッセージでしょ。だとしたならば、永遠の命を得るために親切にしましょうって言ったら全然違う結論になってしまうということになるわけですね。ですからそういうような読み方をしてはいけないということになります。じゃあ一体これは何なのかということなんですね。お話は非常にわかりやすい話です。もともと立法の専門家ですから聖書のことをよく勉強してるんですが、イエスを試そうとしてとかいう言葉が出てくる。どうもこういう言葉に引っかかるわけですね。あるいは29節に自分の正しさを示そうとしてっていうから、この立法学者は自分が正しい人間である、間違ってはいないというようにも大前提を持ってるんですね。で、そういう人に対する話なんです。で、旅人が旅をしています。ところが強盗に襲われるんですね。そして身ぐるみ剥がされて半殺しの目にあって、おそらくお金も奪われたんでしょう。そして息絶え絶えにそこで倒れている。すると宗教儀式をやろうとしている祭司とかレビ人がやってきたけれども、こんな人にまあかかりずりやっていたら仕事ができない、奉仕ができないと思ったんでしょう。遠くに行ってしまった。その時に一人のサマリア人とあります。まあ聖書をある程度知っておられる方は、サマリア人というのはユダヤ人との間に激しい対立関係があります。まあ少しだけ歴史の話をすると、遡ること600年ほど前にバビロンという国にイスラエルは連れて行かれた時代がありました。バビロン捕囚と呼ばれてるんですね。歴史にもちょっとした本だったら出てきます。70年間も彼らはそのところで生活を余儀なくされたんです。でその時にバビロニア人が、まあ、融和政策をしようとしたんでしょう。バビロニア人とイスラエル人との混血を作ろうということで、バビロニア人をサマリア地方に移植したんですね。そこに間に生まれた子供たちがサマリア人といって、ユダヤ人は純血を持ちますから、このサマリア人を見下してたんです。見下しているサマリア人が当然自分だって恨まれたり、わけのわからないことで恨まれてるんですから面白くない。当然ユダヤ人を憎むこともあったと思います。ところがその彼が倒れている姿を見て、ユダヤ人かと当然分かったですけれども、あまりの痛々しさ、あまりの
気の毒な姿に人種とか何とかを超えて彼を助けるんですね。そしてお金をかかったら私は払いますと言ってデナリ2つと書いてあります。デナリというのは1日の労働賃金1万円ぐらいとしたならば2万円くらいを出して宿屋の主人に渡して解放してください、お願いできますか、また帰りに私が払いますとさえ言ってるんですね。そうすると単なる親切というのではなくて、わざわざサマリア人が出てきているということはイエス様は何を言おうとしているか、これは憎んでいる人、対立している人でさえも隣人になりうる世界があるということを教えているんですね。この旅人にとって最も素晴らしい隣人は祭司でもレビ人でもなかった。それは彼が憎んでいた、見下していたサマリア人だった。聖書を見ると実は敵とか何とかかんとか言ってますけれども、神の御目には敵は存在しないんですね。どんな人もまた隣人になることができる、敵でさえ隣人になることができる世界がありますよと聖書は宣言している。ここまで言うとですね、そりゃそうかもわかりませんけれども、何時の敵を愛しようとあるくらいですかわかりますけれども、現実には敵が存在するでしょうと、批判もされるし、また実際に私もそんな目に遭ってきましたと、どうしてそんなことができるんですかって言いたいかなと思うんですね。で、ここでちょっと宇都宮兄弟のことをお話したいと思うんですよ。ちょっと上目遣いでなんとなく罰悪そうな顔してますけど、私は彼の今までの何回か証を聞いていて、一つだけですね、素晴らしいなと思ったことがあるんです。まあ一つだけですけど、それはね、お父さんの話をされたんですよ。お父さんという方は、ある事業を展開していたんだけども、どうもうまくいかないということで、経済的にも様々なことで家族に迷惑をかける。で、兄弟もいろんなことで、そういう点でも学費の問題もあったのでしょう。親は絶えずそんなことをするので、もうハラハラドキドキ、また時には恨みたく思う。で、晩年になってからですね、もう会社も仕事もですね、失敗をした挙句に、癌になってしまった。で、入院されたようですけれども、それでもお見舞いに行ったりするとですね、すぐに喧嘩をしてくるということで、もう何しに行ってることやわからんということで、もう本当にこう兄弟も父親を受け入れることができないという思いの中でお父さんは亡くなるんですね。辛いなと思いながら聞いていたんですけど、ところがですね、彼が信仰を持ちまして、何年くらい経ったというかわかりませんけれども、ふと自分もですね、事業を起こして、まあ頑張っておられるわけですけれども、ふっとこう思ったというんですね。父は自分のしたいことをしたんやから、それええんちゃうかと。よかったんちゃうかな。幸せな人生生きたんちゃうかなと思ったって言って、父親を受け入れることができたって言うんですよ。で、私はそれを聞きながら、痛く感動したんですね。今までで一番いいこと言ったなと思ったんですね。あのね、子供として親を見ている時代は、ちっとも一応、まあ、お父さんには大変失礼なこと言ってるかもわかりません。もちろんいい点もたくさんあったと思いますけれども、子供という観点、目から見れば、父親は受け入れがたいわけですよね。しかし自分も社会人になり、事業を起こし、いろんなことをやって、人間として見たときに、やりたいこと、失敗もあったかもわからんけど、ともかくやりたいことやってきた人生なんだ、と思ったら、よかったん違うかなって。つまり子供という立場から人間としてという見方に変わったときに受け入れることができたということなんですよね。 健康ということの理解も言えると思うんですけれども、WHO という世界保健機構というのがあるでしょ。でそこでですね、健康の定義というのをやってるんですよ。健康とは単に病気がないとか、虚弱でないというだけではなく、身体的、精神的、霊的、そして社会的に完全に良好な状態を言うと。これが WHO が定義している健康の定義なんですよ。こういう定義ですとね、まずもってこんな人いないでしょ。肉体的、身体的、精神的、霊的、社会的に完全な良好な状態の人なんていないんですよ、そんな人。で、こういう健康っていうのはみんな一番憧れてるけれど、そういうことで言えば、家に病人が出たり、介護の必要があったりすると、もうたまらんわけですね。喧嘩したりすることもあるわけです。この健康の定義を変えた人がいます。米山公弘さんという人で、健康という病という面白い題をつけられたんですけど、健康の定義は全然違う。健康とは、自分が立てた目標設定を苦痛なく遂行できることだ。例えば、癌になって、あるいは重い病に倒れて入院をする。治すというのが健康の状態ですけども、この人の定義によれば、そうじゃないと。病気になったとしても、その病院の中で自分が立てた目標設定を一個一個やっていける力、これが健康だって言うんですよ。で、私はそれを読んだときに、私はもし病気になって倒れて入院したら、教会の人のために祈ろう、あるいはこの人のために手紙を書こう、はがきを書こう、そして一個一個やっていこうと、こう思いましたね。そしてそれが健康だと。価値観が変わるでしょ。そうするとね、ある種の問題とか人とかいうのを受け入れることができるようになるんですね。もう一つ話をすると、これはラジオで聞いたお話ですけれども、京都大学卒業してですね、ある大きな会社に就職をしたエリート社員がいるんですね。意気揚々と勤め出していたんですけれども、3ヶ月経ってから会社に行かなくなったんですね。その理由はというとですね、直属の課長にこっぴよくみんなの前で叱られたって言うんですね。君は京都大学を卒業したと言うけれども、なんだとこんなことまで知らなくて、常識だよ、勉強不足だって言ってみんなにの前で叱られた。そういう時々そういうこっぴどく叱る人もいますからね。それはどうかと思うけれども、言われたって。みんなの前で恥をかかされた。許せない、あの箇所、あんなも下のところでは働けないって言って、それから拒否して会社行かなかった。そういう話なんですね。つまり自分にはプライドがある。自分はエリートだ。それをみんなの前で無知だ、勉強不足だみたいなことを言われたら、もう傷つけられていけないってわけですね。そういう価値観で見てるから、当然価値は受けられない。で、私はそれを聞きながらね、アホやなぁと。新入社員でしょ。課長、すみません。僕は京都大学で卒業したのもなぁばっかしで、本当に何も知らないんですわ。機会で教えていただきありがとうございます。これからよろしくお願いします。で出れたら悩まないでしょ。何をプライドガタガタ言うんかなと思ったんですよ。問題を受け入れるとかね、人を受け入れるとかいうのはね、その人が持ってる生来の何らかの価値観なり見方があるんですね。でそれがもうこびりついているから、その基準で人を見ていったら、例えばこのサマリア人の話で、祭司やレビ人は自分が宗教家で、これから奉仕をしないといけない。かかずりやっていたらもうできない。そういうレベルでしか見てない。しかし、サマリア人は相手はユダヤ人だということは分かったけれども、人間として見てるんですよ。憎きユダヤ人か分からないけど、今心痛んで大変な目にあって、なんというかわいそうだっていう人間としての見方。そこに変わってるんですね。そういう面で言えばね、あなたの持っている価値観は何ですかということが問われてるんですよ。
意外とつまらないものを価値観持っているがゆえに、あの人と対立する、この人を受け入れられない、この問題は絶対ダメというようになってしまう。だから聖書は、第2コリントの6章の12節でですね、あなた方は私によって制約を受けているのではなくて、あなた方の心の中であなた自身で制約を受けている。自分で窮屈にしているっていう。わかりますか？要するに自分で自分の首を絞めてるんですね。自分の価値観を持ってるから、自分のある種の、その価値観が素晴らしい価値観に変えられたらいいけど、変えられないままで何らかの見方、価値観を持ってるかぎり人を受け入れられないんですよ。うつみ兄弟は、子として、そらお父さんがもしそんなことだったら辛かっただろうと思いますよ。しかし人間として見たときに、良かったんちゃうかな、幸せやったん違うかなって受け入れたということは、いやー立派な観察やなと思った。健康という定義だってもうどんか病気にならないことが健康なんだというような見方をしかしないんだったら、今は10人のうち9人までが病院で死ぬんですよ。3人のうち1人は絶対に癌になるって言うんです今。そしたらもうやけのやんぱちになるしかないでしょ。だからそんな健康の定義はもうやめた方がいいんです。米山さんが言うように、そうか、病気かどうかは問題じゃないんだ、そういう中で自分の、例えば病気だと目標設定だって小さいものかもわからない、しかしそれを一個一個やっていくことが健康なんだって言われたら、全然病気に対する見方も変わるんですよね。この話は永遠の命を得るためにどうしたらいいですかという基本的な質問。この立法の専門家はこんな話をすると、イエス様は試そうとしたとか、自分の正しさを示そうとしている、この専門家の心の中にあるのは、自分は絶対間違っていない、自分は曲げる必要はない、変わる必要はない、でも立法、聖書は何ていうか一遍聞いてみようという単なる興味本位だけです。そしてこの話を聞いたときに面白くなかったでしょう。しかしサマリア人は全然違う見方を持っていたんです。いや、人間としてなすべきことはあるとサマリア人は思う。そういうことを考えていったときに、あなたがもし対立をしている人がいるとしたら、一体何をこだわっているのかを考えてもらいたいんですよ。そういう場合、大概あの被害者としての意識があるんですね。こんなことをされた、こんなことを言われたと。親子の関係であれば、子として親からちゃんとしてもらえなかった。子としてこんなひどいことを言われた。許せない。当然それはあると思います。しかしそのままでは、対立のままですよね。それが変わりうる時がある。サマリア人が人間としてこの人を見たときにかわいそうに思えた。何とかしないといけないと思った。そして敵対関係であるはずのユダヤ人に対して2万円でも3万円でも5万円でも私は払いますって、何の払う義務もないのに愛の上にそれをしたというところに、この話の意味するところ、要するに人間は神の前に罪人であり、自分の正しさを主張するということがどんなに愚かしいことか。そして神の前に愛を行えない人間です。罪人の私です。と言っていくことが永遠の命につながっていきますよとイエス様はおっしゃろうとしているんだと思うんですよね。クリスチャン新聞の、がありますけれども、第17回ペンライト賞をもらった教会氷が溶けるという、まあ、ノンフィクションの、証が載りました。第一等賞だったんですね。小谷小杖さんといって、1962年生まれの、今、中学校の先生ですか。ノンフィクションですから、実話なんですけれども、
彼女が通ってきた人生を思うときに、まさに今日の話にぴったりだなとこう思うんですね。実は彼女は小学1年生の時に両親は離婚するんですね。というのも物心ついた時からこの両親の間にはいさかいが絶えない。畳の上には結婚、ガラスの割れる音、怒鳴り合う罵声。幼い時の私はただただ怯えるしかなかった。母は暴力に耐えかねて家を出る。するとまたほどなく子供を連れて、自分母親出るんですけども、お前子供を連れて行きやがったということで、その彼女を奪い返して、そしてまた家に連れて帰られる。そういうことの繰り返しなんですね。で、もう家を出てひっそり別居して、アパートに、小さなアパートに住むんですが、どこでどう見つけてきたのかわからないけども、居場所を見つけて、居所を見つけてですね、そしてまた連れ戻される。ある時などは私がもう帰るからママをぶたないでと涙ながらに父親にすがったこともあった。それでもそんなことを繰り返していく時には小学校に怒鳴り込んでくる。父親が教室の中に来てですね、もうみんなの前で本当に恥ずかしい思いをするわけですね。でそんなことが長い繰り返しをするんですけれども、とうとう暴力がひどいこともあって、家庭裁判所で調停が出されて、とうとう離婚することになるんですね。協議離婚。親権というのは、お母さんは収入が自分ではなかったので、やっぱり父親が持つということになるわけです。ところが母はもうのっけからですね、離婚が成立したらお母さんどこか隙を見て、娘であるこの小谷小杖さんを奪い取って、わからないところに行って生活しようと思っていたそうです。しかしそれでもですね、いつどこで見つけたかと思うように電話が入ってですね、おいって言って出てくるんですね。そして罵声を浴びせる。そしてポストには静かに落とされた呪いの手紙。もうとんでもないこと、何ヶ月に一回はそういうことが、嫌がらせが続いていく。で母親は、今日離婚した後、好きな人と結婚するんですね。ところが中学3年生に彼女がなった時に、親は離婚をするんですね。あんなに仲が良かったのにどうしてこう思ってしまうんですね。男と女の絆って何だ、こんなふうに思うんですね。でそんな頃、中学生になってですね、彼女はもう内省的になっていって、太宰治の文学に猛烈にのめり込んでいくんですね。何かこう敬愛する文学者というよりも、自分の分身であるかのように太宰治の文学に浸っていくんですね。しかし命を絶とうという気も起こったけれども、そこまでは至らなかった。そんな時に太宰も手にした聖書に出会うんですね。でその聖書を通してやがて教会に導かれるんですけれども、そのあたりを少し読んでみます。教会生活は何もかも楽しかった。自分が生きていて良い、むしろかけがえのない存在であるとさえ神様がおっしゃる。それは何者にも喜び甲斐難いものだった。生きる目的もしっかり分かってくる。生き生き生きられる。私はイエス・キリストを救い主として信じ受け入れクリスチャンになった。しかしだからといって問題が即解決したわけではない。父からの電話の恐怖は続いていた。自分の願いは父親との関係を全く切ることであった。しかし自分の体の血の中に父親の血が半分入っているかと思うと寒気をする。おぞましくも名前を早く変えたい。そのためにも結婚をしたい。こういうように思うんですね。で、大学卒業してから中学校の先生になるわけです。で、そこでいい男性と巡り合うんですね。自分はもうすでにクリスチャンになっていました。できたら同じことを分かち合う、このクリスチャン同士がいいなと、こういうように思っていた。そしたら彼はなんと、素直に神様を求めてイエス・キリストを受け入れて、クリスチャンになるんですね。 で、はためには順風満帆のように見えるんですけど、それでもですね、父親の嫌がらせは続くんですね。この小谷小杖さんの職場にですね、学校にですよ、父が電話をかけてくる。で、どこへ逃げても追いかけて、と凄みをするんですね。罵る。別の先生が出れば、この小谷小杖さんを中傷するというようなことで、もうひどいこと、時には夫の職場にも電話をしてきたことが何度もあったそうです。自分は良い家庭を作ることができたということは言えても、自分の心の中にある父親に対する恨みつらみ、それは消すことはできなかった。頭では親を愛すべきだということは分かっている。でも私としてはとてもできない。愛せない。これ以上傷つきたくない。これは事実じゃない。愛せなくて当然だ。仕方ないんだ。そんな思いでずっと彼女は過ごしていくんですね。ところが、ある日聖書を読むんですね。それは、皆さんご存知ですか？レギオンといってですね、墓場で生活をしている男の話なんですね。鎖につながれてるんですけれど、それを引きちぎってですね、破壊的な力でわめいたりしている、まあ、いわば精神的な、もう本当にこの病気。それがまた悪霊付きでもあったので、大変なことなんですね。その箇所を読んだっていうんです。イエス・キリストというお方は、その部屋の前に静かに立ち、私が自ら封印を解くことができるように新しい力を与えてくださった。悪霊に疲れた男が墓場で自分の体を傷つけているという聖書の記事を読んだとき、なぜか父の姿が浮かんできた。それまでは思い浮かべたくない憎しみの対象であったはずの父が、その日はかわいそうな一人の憐れむべき存在に思えた。イエスはこの男さえ愛しておられる。私は心の中の墓地、封印の部屋から父を明るいところに連れ出せたように思えた。父は傷だらけになってうなだれていた。変わるでしょう。子供としてしか見ていなかったとき、父親は憎むべき存在でしかなかった。しかしクリスチャンになってから聖書を読んだときに、一人の人間としての哀れな父の姿、自分で自分をどうすることもできないでもがいている哀れな姿というように見えてくるんですね。そうすると哀れみの情が出てくる。そして父からの電話はほどなくしてかかってきた。いつものように私をなじり呪う。父の言うことはもっともだった。娘らしく愛情を示したことなどただの一度もない。父は私の愛を求めていたのだ。私は一言、今までごめんねと言った。父は唐突な娘の言葉に一瞬沈黙したが、すぐに嬉しそうに言った。君は冷たい女だと思っていたけど本当は違うんだね。父の声は今までにない穏やかさで受話器を触ってきた。電話がかかった夫が、お父さんのことをいつもお祈りしてますよと言うと、父は優しい声で、うん、ひろみくん、まあご主人ですね、ひろみくん、愛してるよ、と子供のように返事した。父と和解をしたいという思いが次々と出てきたけれども、チャンスがなかったんです。実際に連絡があったのは父からではなくて、父が入院している病院からだった。父は胃がんの末期であることを、であった。そしてそれを知って駆けつけたとき、実に20年ぶりだったのであると。高校生の頃、家を探し当てて父が乗り込んできたとき以来ということである。父は家族には病気であることも入院していることも知らせないでほしいと言ったらしいが、病院が見るに見かねて連絡をしてきてくれたのである。そしてお父さんに対して自分が心の思いを言うんですね。もう一度、お父さん、長い間娘らしい言葉もかけられずにごめんね。そうすると父親がですね、見たこともないような微笑みをかけてきたんですね。俺が悪いからな。そして夫がこう言うんですね。 どんな時でもイエス様が回ってくださいますから、お父さん、イエス様を信じましょう。と言うと、父は大きくうなずき、うん、イエス様大好き、とはっきり言った。私はその父の手を握りながら、夜明けまで聖歌を歌い続けた。そして和解をしていくんですね。またお母さんの心にも変化が生じていくんですね。お母さんの最後の言葉が載ってるんですけども、母は父のアパートを引き払うためにも手を貸してくれた。男の一人住まいの後片付けはそれは大変なものだった。これはお父さんが亡くなってからなんですけども、しかし文句を言い驚きの声を上げながら、だんだんと母の中で憎しみが形を変えて古い思い出に変わっていったのがよく分かった。母がなんだかんだって言ったって、好きで一緒になったんだからね、良い時もあったんだよと言った。私は涙がこぼれそうになった。私が子供としてずっと聞きたかったのはその言葉だった。父と母が憎み合うだけではなく、かつては確かに愛し合っていたということ、それを確認できた私はやっと抱き上げてもらった赤ん坊のような温かな安堵を味わった。憎しみは人の力では消せない。これを読んでいる人の中にも、誰かを許せず苦しんでいる方もおられるかもわからない。そして、そういう方がいたら、和解の道があることを知っていただきたい。彼女から言った。良きサマリア人というのは、単なる親切にしましょうということであります。そんなことは、敵にはできない弱さが出てきますから。しかし、それができるチャンス、できる力を与えるときは、それはあなたの見方、価値観がゴロゴロゴロと変わっていくときです。そうしたら、新たな問題を感じて受け入れることができるようになっていくんです。親子でも、夫婦でも、あるいは職場でも学校でも、どんな関係でも、あるいは問題でも、見方が変わっていくならば、に受け入れていくことができる、対立を超えさせるものが福音なんですよ。私は皆さんの人生の、への防止をさせていただいて、つくづく思うことは、そんなに不幸な人生を歩んでいる方がおられたとしても、最後には生きていてよかったって言えるような言葉を聞きたいと思うんですよ。人間関係で悩み、苦しみ、恨み、大きな問題に打ちひしがれそうになっている方がいたとしても、生きていてよかった、生きてきてよかったって、そう言える世界、そういう言葉を聞きたいと思っていつも伝道しています。そしてそれは本当に神様の愛に出会い、今までこういう見方しかできなかったのが違う見方をしていけるようになった、なるほど、祭司やレビ人は立派な社会的地位があったけれども、結局宗教家として自分はこんなことに携わっておられない、人間として見てないんですよ。しかしサマリア人は人間としてこの旅人を見たんです。そしたら恨みつらみを超えたんです。超えることができたんです。それは神の愛に本当に捉えられるという、あとイエス様が十字架にかけてくださった後の聖書の教えを通して、実際を通してそういうことが起こっていくわけですけれども、それが起こるときに関係は変えられていくんですね。あなたは今、もし対立があるとしたら、その相手をどういう目線で見ていますか？単なる親子ということだけですか？夫婦というだけですか？あるいは、こんなひどいことをしてという関係だけでその人を見ているでしょうか。私も罪人、その人も哀れな罪人、父を彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。分かってはいない、その人の中に分かっているものがない、だから父を彼らを許したまえとイエス様を祈ってくださったんです。こだわる必要はないのです。そういうところに引き上げられたときに見方も変わり、そして対立も解けていくんですね。教会というのは素晴らしい神の奇跡だと思うんですよ。お祈りしておきたいと思います。天の父なる神様、 良きサマリア人の話を私たちは何遍も聞いてきましたけれども、単なる親切をしましょうという話ではない、大きな力をもたらしてくれるものであることを思わされます。しかしそのためにも、私どもが生来持っているこだわりや価値観や目線や、こういったものが果たしてそれが正しいのかどうか、いやもっと違う見方があるのではないか、聖書を通してそれらが変えられていくとき、なんという大きな奇跡が起こることでありましょう。死人がよみがえることも素晴らしい奇跡です。風が止むことも大きな奇跡です。しかしそれに勝るほどの心が変えられ、問題が変えられていく、それは何という素晴らしい奇跡でありましょう。今日集われた方々がこのメッセージを聞いてくださったことは、あなたの摂理でもあることを思わされます。どうかもしもその問題を抱えている方々がおられたら、主が同じように御業を成して導いてくださるように、そして相手から生きてきてよかったと言えるような、そういう言葉を聞くことができるまで導いてくださるように、心から祈ります。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アメン。それでは聖書